タイトル、乱行催眠騎乗位リレー。この作品は、ベッドや布団で横になった状態で聞くことを想定して作られています。また、エッチな内容を含みますので、ある一定時間プライバシーが保たれ、確実に安心できる部屋でお聞きください。準備ができましたら、次にお進みください。あなたが、ここに、今日こうやって、私たちの声を聞いてくれているので、私たちは、非常に喜んでいます。さて、あなたは、今日の天気について、興味があったり、興味がなかったりします。そして今、私たちの声を聞きながら、ここでどんな体験をするだろうか、と、ちょっと考えました。気持ちのいい催眠オナニーができるのかどうかについても考えましたし、軽いトランスや、それとも中程度のトランスについても、興味があって、そのことについても、思いを巡らせました。そして、今回は、視覚をコントロールされてしまうような、深いトランスに入れないことも、わかっています。私たちの声を聞き始める前、多分、あなたは何かについて考えていました。そして、私たちの声を聞きながら、状態に入っていくことは十分に可能ではありませんが、ただ一つの体験をするということにつながっていくのかもしれません。そして今日ここでするどんな種類の体験も、それはあなたのものですし、あなただけが楽しみ、そしてあなただけが味わうことができるものです。なぜ、人は眠ったり、起きたりするのでしょうか。そのままでいいのです。人がやらないといけないこと、あるいは知らないといけないこと、あるいは、感じないといけないこと。あるいは、考えてはいけないこと。それは全く、完全に何もありません。私たちの声を聞く人の中には、言葉を聞きさえもしなかったり、あるいは、言葉に耳を貸さなかったり。それから、完全にそれらを無視したり、あるいは何か他のことにちょっと注意を向けたり、そして何もしないで放っておいたり、内面で楽しむ人もいたりします。私たちの声を聞き続けているのですから、あなたは私たちの話に興味があるのかもしれませんし、または別のことに興味を持ち始めるかもしれませんし、または別の何かについてだったり、時には何も考えていないかもしれないのです。女の子はいつも人々に、やめてください、と言います。しかし、女の子が何について話しているのか知りません。一人の人が、あるとき、私たちの声を聞きに来て、そして、椅子に座りました。そして、彼はゆっくりとリラックスし始めました。それは上から、つまり、首から始まり、体をずっと下っていき、 筋肉がリラックスし、腕を折り、そしてそれから背中。深く、非常に軽くて、楽しい、トランスの状態に入っていきました。別の人は、下から始めました。最初の楽しいリラックスを感じ、それは、ジーンとした感じのような、微妙な感覚か、無感覚か、あるいは、何か他の興味のある感覚が、彼の足、そして、ゆっくり彼の足を上がっていきました。そのことに気づき、ついにはそれを味わいました。心地よさとリラックス。トランスはとにかく主観的な状態ですね。さらに別の人は中程度のトランスと深いトランスについても考え始めました。そして別の軽いトランスと、それよりもより深い二つのトランス。中程度のトランスと、深いトランスについても考えました。そして、ついに意志の力を抜くことを決めました。判断をすべて無意識や自分の外側に任せて、気持ちの良いトランス状態を楽しむことに決めました。あなたは巧みな言葉の操作に注意する必要があります。心地よくゆっゆったりと呼吸をしています。ゆったりすることがどんなに素晴らしく心地のいい状態になりうるかということを理解しつつあります。あなたの体の中のそれらの感覚を味わっています。そうでしたら、今、スピードを下げて、ゆったりとすることを妨げる理由は、何もないんじゃないですか？だって、そうでしょ？トランスに入っていくことで、特に心地よい感じ、そのものになることができます。あなたの体の霊の感じに気づいています。そして、あなたの呼吸、呼吸の微妙な変化さえも気づいています。味わっています。そして、それぞれの心地の良い呼吸、そして、あなたが深く、中程度の、あるいはさらに深いトランスかもしれない、リラックスの状態に行くことができることへの気づき。そしてまた、気づいていることは、時間がゆっくりと思えることなのかもしれませんし、そして、より深いトランスに入っていくことなのかもしれません。そのことに気づいています。しかし、現実の時間とトランス の中での時間は、両方とも違っているように思えることがあります。そして、そこのことは、より深いトランスに入っていくことの妨げには、ならないということです。ついに時間を忘れて、その腕の感覚をなくすこととか、その足の感覚をなくすということとか、これらはすべてトランスの中で起きる普通の体験にすぎません。また、実際には目の前が赤くないのに、赤くなったり、そして、また、実際には目の前が青くないのに、青くなったり、そうすること、それも、トランスの中で起きる、普通の体験にすぎません。注意してください。あなたは、姉が言うものを見てはいけません。私は、今の状態を、もうちょっと深くしたいと思います。多分、思いを巡らしているでしょう。私にはわかりませんが、ことによると、あなたの心はさまよっているかもしれません。そして、外トランスに入っていくと、目の前が白くなったり、暗くなったり、そして、あなたが何を見るにしても、それは実際、全く問題ではないのです。実際には、あなたの周りは暗くないのに、暗くなったり、そして、実際には物がよく見えるのに、何も見えなくなったり。こういったことは、深いトランス状態では、当たり前のことです。右を向いても、真っ暗。そうなっても、怖くありません。左を向いても、真っ暗。そうなっても、怖くありません。もちろん、正面を向いても、真っ暗です。トランス状態では、視覚をコントロールされてしまうということは、よくあることですが、その右腕の感覚が、なくなっていくことも、よくあることです。どんどんと、右腕の感覚がなくなる。そうなっても、怖くありません。もうすでに、自分の右腕がどこにあるのか、わからない。そして、右腕がどこにあるのかわからなくなると、今度は、左腕がどこにあるのか、わからなくなってしまう。左腕がどこにあるのかわからない。それがどこにあるのかわからない。 暗示を解いてあげましょう。これから聞こえてくるある特定の音を聞くと、なくしていた両腕の感覚が元に戻ります。ただしもう一度ある特定の音を聞くと、トランス状態に戻ります。さっきと同じように、目の前が真っ暗になって、さっきと同じように、両腕の感覚がすっかりなくなってしまいます。さあ、気持ちよく目覚めます。いかがでしたか？トランス状態は。ああ、またトランスに落ちちゃいましたね。さっきよりも深いトランスに。視界は暗闇になって何も見えない。右腕の感覚がなくなった。左腕の感覚もなくなっている。おかえりなさい。ここはあなたが普段生活している世界ですよ。でもね、いってらっしゃい。ここは不思議なトランスの世界。視覚すらコントロールされてしまう不思議な世界。真っ暗な世界。体の感覚すらコントロールされてしまう不思議な世界。右を見ても何も見えない。左を見ても何も見えない。あなたの右腕はどこにあるのかもわからない。あなたの左腕はどこにあるのかもわからない。おはようございます。トランス状態から戻ってこられていますか？トランス状態から戻ってこられると安心しますよね。え？もしかしてトランス状態の方が好きなんですか？そうなんですね。何も見えない。怖がらなくてもいいの。右腕の感覚がなくなる。怖がらなくてもいいの。左腕の感覚がなくなる。怖がらなくてもいいの。 トランス状態って怖いかもしれませんが、ごくごく普通の出来事ですので、安心していいんですよ。心のブレーキを外して、深いトランス状態に落ちたとしても、いつでも元に戻ることができるのですから。おはよう。また深いトランス状態になっちゃった。真っ暗な世界。右腕が自分の腕ではないみたい。左腕が自分の腕ではないみたい。あなたは姉が言うものを見てはいけません。そしてあなたの前にセーラー服の少女がいるのが見えるかもしれませんし、見えないかもしれません。少女の様子が見えてくると、その少女はあなたに向かって話しかけてきます。そうです。温かい声、明るい声、あなたの肌に響くようなかわいい声、体に染み入るのを感じていると、それだけで心が満たされてきて、十分な感覚、時には涙を流してしまいそうになるほどの心地よい感じがしてきます。彼女にだんだんと近づいていくと、彼女が近くに感じられ、教室の机に両手をつかせているのに気づくかもしれません。ぷっくりと膨らんだお尻はスカートで守られていますが、それをまくり上げるのは簡単なことです。そうやって手の指先でスカートの裾の感触を楽しんだら、そっと、そーっとスカートをめくり上げます。めくり上げると、白い少女の下着が見えてくるのに気づいてしまうのです。少女の下着を下ろすために手を伸ばすと、彼女の肌の暖かさがそこに伝わってきて、下着をぐいっと力を入れて膝まで下ろすと、白いお尻とピンク色のクレバスが姿を現します。よりよく見るために、臀部の両側を両手を使って広げると、女の子の大切な部分がぷっくりと姿を現していて、ピンク色の割れ目はまだ未成熟で、美味しそうな感じがします。そして、しっかり男を受け入れる準備ができています。そして、その糸を引いた割れ目を開けると、さらに濃くなったピンク色の庭と膣があなたを待っていることを知ります。その女の子の敏感な穴に、しかも清らかな美しいあそこに、あなたの汚いペニスを突っ込みます。さあ、どうぞ。だけど、10回しかピストン運動しちゃダメなんです。なぜかというと、10回おちんちんを膣でこすったら、別の膣に入れなくてはならないからなのです。おまんこは使い捨てなんです。 今この時だけは何も考えなくてもいいんじゃないですか？おちんちんに少女の温かさが伝わっていますか？伝わってないよね。そうやっておちんちん突っ込みながら膣壁の感触を楽しんだり、膣の温かさを楽しんだり、マンコとお尻の触り心地を楽しんだり、女の子をバックでついている眺めを楽しんだり、マンコの可愛い声をよく聞いたり、膣の入り口の弱々しい抵抗感を楽しんだり、マンコのぬちょぬちょ感を楽しんだり、体がつながっている幸福感を楽しんだり、気持ちが通じ合う幸せな感じを楽しんだり、そうしながらおちんちんに伝わる感触を感じ取ってもいいですし、感じ取らなくてもいいんです。目の前のマンコが侵されていれば、それだけでいいんです。そういえば、彼女はかっこいい男性アイドルがすっごく好きなんですって言っていました。しかも、その男性アイドルと結婚するのが夢なんですって。こんなお話をしていました。だけど、よく話を聞いてみたら、あなたに10回ピストンされるだけの使い捨てマンコになれる権利と、その男性アイドルと絶対結婚できて幸せになれる権利、どちらを選択するのって聞いてみたら、もちろん、あなたに10回ピストンされるだけの使い捨てマンコになれる権利ですって彼女が答えていました。10回ピストンされるだけの使い捨てでも構わないのですって嬉しそうに言っていました。あなたは一人の男性として素晴らしい。だから男性アイドルと結婚してラブラブな人生を歩むより、あなたの使い捨て女子になる方が価値があります。あなたの女子として何個使ってもらいたいです。で、そのように彼女は嬉しそうに話をしていました。昼も夜もどうしてそんなに気を張って生きていかなければならないのでしょうか。一人の人間として尊ぶべき一人の女性をオナホとして使ってあげましょうね。はい、使い捨て終わりです。移動して次の女の子も使い捨てしましょうね。女性の最も大切なところをそんな風にしちゃ絶対にダメ。足にぐっと力を入れて違う女の子の前に立ちましょう。使い捨てマンコがあなたを待っています。さあ、ぐいって思いっきり入れちゃいましょう。はい、使い捨てです。足に力を入れて歩きながら次の女の子に移動しましょうね。彼女の隣には彼女の彼氏さんがいます。 そして彼女は、彼氏の隣にいるにもかかわらず、あなたのオナホになりたいと思っています。あなたのオナホとして使われたら、もう彼氏とは、一生セックスなんかしなくても構わないと考えています。いかがですか？彼女のマンコも使ってあげましょうか。私はやめておいた方がいいと思います。彼氏とカラオケボックスでデートしているときでも、あなたのオナホとして使われたいと、彼女は心から願っています。彼氏と駅のホームでイチャイチャしている時にでも、あなたのオナホとしておマンコを使ってほしいと、彼女は心から願っています。彼氏とコンビニで買い物している時も、あなたにおマンコを使ってほしいと、彼女は心から願っています。10代の肌は明るく、まだ新鮮そのものですね。柔らかくてしっとりとした肌触り。その年代にしかない感覚を十分に手のひらで味わってもらってもいいですか？あの頃の年代の女性たちは、皆肌がきれいで、そして体もまだ未成熟で、細くって。そしておまんこの中もトロトロで、使いたい放題なんです。これから女の子たちによる騎乗位リレーが始まります。寝ているあなたのおちんちんに女の子がまたがって、挿入していきます。一人の女の子は10回しかピストンしてはいけません。そして一人の女の子が終わったら、次の女の子があなたにまたがってきます。あなたのおちんちんがその時、一瞬おまんこの中から飛び出て外気に触れます。しかし、すぐに別のおまんこに入ります。外気に触れている時間は1秒もありません。騎乗位リレーが始まる前に少しトレーニングしておきましょう。今までに膣内射精したことのある2人の女性を思い浮かべて。そのうちの一人は、今、あなたの右側にいます。さあ、右側を向いて、彼女に声をかけてあげてください。さあ、彼女の匂いを思いっきり嗅いでみてください。あなたの左側にはもう一人、あなたが今まで膣内射精したことのある人がいます。さあ、左側を向いて、彼女の匂いを思いっきり胸いっぱいに嗅いでみてください。 彼女に投げかけたい。温かい何か愛情を示すかのような言葉があるのじゃないですか。あなたが以前左側のその人のマンコに膣内射精していたとき、どんな姿勢だったのか教えてくださいますか。正常位だったのですか。それともバック、それとも騎乗位。その人を両腕で抱きかかえながら膣内射精していた時のこと、その人のお尻と背中を見ながら膣内射精していた時のこと、その人のおっぱいを触りながら体重を感じながら膣内射精していた時のこと、その人はその時どんな声を出していましたか。思いっきりその時の匂いを今吸い込んで、さあ右側を向いて、彼女とお話ししましょう。元気だった？なんていう何気ない会話。彼女のマンコに膣内射精していた時のことを私にそーっと彼女の顔を見ながら教えてくれますか？あなたが膣内射精していたとき、彼女はどんな顔していたのが見えましたか？あなたが膣内射精していたとき、彼女の体の温度はどんな感じでしたか？あなたが膣内射精していたとき、彼女はどんな声を出していたのですか？そのときの匂いを胸いっぱい吸い込みましょう。あなたのおちんちんはこの音を覚えているの。右側の女の子に膣内射精、左側の女の子に膣内射精、この音が聞こえてくるとあなたは膣内射精しちゃうのよ。トレーニングは終わり。 もう最初の女の子があなたの上に乗っているわね。どんな気分ですか？これから次々と女の子があなたの上に乗ってきます。あなたにおまんこの敏感な違いがわかりますか？私はわからないと思っています。あなたのおちんちんはリレーのバトンなの。女の子たちがおまんこからおまんこへとバトンを渡していくの。女の子の膣の中から外に出て外気に触れている時間は一秒もないわ。だってすぐに次のおまんこがあなたをくわえ込むのですもの。どうです？女の子がおまんこを使ってあなたのおちんちんを気持ちよくしている感じは。いろんな女の子がいますね。思い浮かべて、背の高い子。思い浮かべて、背の低い子。思い浮かべて、痩せてる子。思い浮かべて、太ってる子。思い浮かべて、体のちっちゃい子。みんなみんな違うんです。みんなみんな違うまんこです。次々と女の子のおまんこを味わっていいんですよ。女の子の膣ってそれぞれ微妙に違うんです。温度の暖かさが微妙に違ったり、柔らかさが違ったり、ぐちょぐちょが濃厚だったり軽かったり、膣の中の温度も違いますし、何よりも違うのは何でしょうか。絶対ダメ。そんなことしちゃダメ。いいんです。とっかえひっかえ、女の子のまんこを味見して。いいんです。そんなことしちゃっていいんです。気づいているかもしれませんが、女の子の髪型もいろいろです。思い浮かべて、ショートカット。思い浮かべて、ロングヘア。思い浮かべて、ツインテール。思い浮かべて、 サイドテール。思い浮かべて、ポニーテール。どのおまんこがおいしいまんこかな？気づいているかもしれませんが、女の子たちが着ている洋服もいろいろです。どの洋服まんこがおいしいのか、私に教えてくださいますか？思い浮かべて、濃紺のセーラー服。思い浮かべて、セーラー服。思い浮かべて、スクール水着。思い浮かべて、体操服。思い浮かべて、ミニスカート。思い浮かべて、ロングスカート。思い浮かべて、タイトスカート。思い浮かべて、フレアスカート。思い浮かべて、白ブラウスに黒スカート。思い浮かべて、白ワンピース。なぜ一人の女性を愛せないの？一人の女性を大切にして、一人の女性を愛するのが男としての道じゃないの？女の子たちの部活動もいろいろです。思い浮かべて、生徒会。思い浮かべて、陸上部。思い浮かべて、ソフトボール部。思い浮かべて、美術部。思い浮かべて、女子バスケット部。思い浮かべて、書道部。思い浮かべて、編み物部。思い浮かべて、卓球部。思い浮かべて、女子テニス部。 思い浮かべて。ブラスバンド部。思い浮かべて。女子バレー部。思い浮かべて。華道部。思い浮かべて。茶道部。彼女たちの得意なこともまた違います。思い浮かべて。歌のうまい子。思い浮かべて。バイオリンが上手だったり。思い浮かべて。ピアノが上手だったり。思い浮かべて。字がきれいだったり。思い浮かべて。走るのが早かったり。思い浮かべて。純文学が好きだったり。思い浮かべて。英語が得意だったり。たくさんの女の子がいますが、全員のおまんこの違いがわかりますか？彼女たちは性格も違います。思い浮かべて。性格がきつかったり。思い浮かべて。優しかったり。思い浮かべて。気配りができたり。思い浮かべて。気配りができなかったり。考え方も様々で、それでそれぞれのマンコの味をおちんちんで遊んでいいんです。一人の女性を大切にしなくちゃいけないのに。おちんちんを突っ込みながら、あなたはこんな風に彼女たちのマンコの違いを楽しんでもいいんです。それは女の子たちの表情の違いを楽しんだり、膣液の感触の違いを楽しんだり、膣の温かさの違いを楽しんだり、体重の違いを楽しんだり、肌触りの違いを楽しんだり、マンコの声の違いを楽しんだり、膣口の抵抗感の違いを楽しんだり。 トロトロ感の違いを楽しんだり、お尻の肌触りを楽しんだり、体がつながっている幸福感を楽しんだり、女の子たちと気持ちが通じ合う幸せな感じを楽しんだり、そろそろ騎乗位リレーは終わりです。一体何人のマンコに入れちゃったのでしょうね。20カウントダウンしますので、気持ちよく行っちゃいましょう。今日は誰のマンコの中で行っちゃうのかな。
19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、
ダメ。まだ行かせてあげない。5、4、3、2、1、まだダメ。5、4、3、2、1、まだダメ。もう限界。5、4、3、2、1、ダメ。もうやばいの？5、4、3、2、1、次でいいよ。あなたは愛されている。5、あなたは強い。あなたはすごい。3、あなたは素晴らしい。2、あなたはかっこいい。1、あなたはあなたのままで OK なのだから。0。 だんだんと催眠は終わっていきます。目を閉じながら私の声に耳を傾けてもらってもいいでしょうか。ここで体験したことをもう一度思い出してください。今は思い出すことができるかもしれませんが、この音声を聞き終わるとすべてを忘れてしまいます。ただ一つ、この音声を聞きながら気持ちよくなったこと、ただそれだけしか覚えておくことができません。それ以外のことはすべてきれいさっぱり忘れてしまうのです。なぜかというと、催眠オナニーしたいと思ってまたこの音声を聞いたときに、まるで初めてのように、初めて体験するようにドキドキしながらこの音声を聞いて催眠オナニーした方が気持ちいいからです。なんといってもこっちの方がいいからです。ただし、再び私の声を聞いたとき、より簡単にトランスに入っていくことができるようになっていることは、覚えておいてくださいね。さあ、目を静かに開けて、ゆっくり開けて。目を開けると、現実が広がってきます。現実では、現実のルールにのっとって、有効な方法を選択し、実践することができます。さあ、足にぐっと力を入れて。はい、お疲れ様でした。あなたは自由です。そして、可能性に開かれています。もし、現実世界でピンチになったときは、私の声を思い出して。私の声を頭の中で再生すると、行き詰まっていた状況にあっても、別の道。上を向いたり、下を向いたり、左を見たり、右を見たり、引き返してみたりして、別の方法を見つけることができます。あるいは、逃げたり、挑戦したり、そうすることによって、現実を切り開くこともできます。では、トランス、解除しましたよ。終わります。バイバイ。